それでは今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは、新約聖書のマタイによる福音書。新約聖書のマタイによる福音書の第10章の1節から15節です。今日、教会その月の聖書を借りていらっしゃる方は、ポストイットが2つ入っているかと思うんですけれども、その最初の方ですね、マタイによる福音書の第10章。今日、口語訳の聖書では14ページになります。マタイによる福音書の第10章の1節から15節までをお読みいたします。そこでイエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊を追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒す権威をお授けになった。十二人の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレ、それからゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパユの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンとイスカリオテのユダ。このユダはイエスを裏切ったものである。イエスはこの十二人を使わすにあたり、彼らに命じて言われた。異邦人の道に行くな。またサマリア人の町に入るな。むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行け。行って天国が近づいたと述べ伝えよ。病人を癒し、死人を蘇らせ、重い皮膚病にかかった人を清め、悪霊を追い出せ。ただで受けたのだから、ただで与えるがよい。財布の中に金、銀、または銭を入れていくな。旅行のための袋も、2枚の下着も、靴も、杖も持っていくな。働き人がその食物を得るのは当然である。どの町、どの村に入っても、その中で誰がふさわしい人か尋ね出して、立ち去るまではその人のところに留まっておれ。その家に入ったなら平安を祈ってありなさい。もし平安を受けるにふさわしい家であれば、あなた方の祈る平安はその家に来るであろう。もしふさわしくなければ、その平安はあなた方に帰ってくるであろう。もしあなた方を迎えもせず、またあなた方の言葉を聞きもしない人があれば、その家や町を立ち去るときに足の塵を払い落としなさい。あなた方によく言っておく、裁きの日にはソドム、ゴモラの地の方がその町よりは耐えやすいであろう。今日はこの聖書の箇所から福音の使者という題でメッセージをさせていただきます。先週の聖書の箇所で、働き人を送ってくださるように祈りなさいと弟子たちに言われたイエス様でありますが、イエス様は働き人を送ってくださるように神様に祈りなさい。神様があなた方を使わされるんですよ。神様が人々を使わせてくださるんですよ。イエス様はそのようにおっしゃったのでありますが、今日の箇所では弟子たちを呼び寄せて、さあ行きなさいと彼らを派遣されたのであります。イエス様は私たちを使わせてくださる方、私たちの周りから、私たちの知らないところから新しい人を使わせてくださることもあるでありましょう。本当にこの私たちの外から新しく、働き人として使わされてくる方もいらっしゃるでありましょう。でもそれだけではなくて、私たちもまたイエス様によって派遣されて出ていく存在なわけであります。今日はイエス様が、どのように私たちを派遣してくださるのか、私たちを派遣するときにイエス様は私たちをどのように派遣されるのか、それをお話したいと思います。イエス様はここで、天国が近づいたと伝えなさいと言われました。7節ですね。行って天国が近づいたと述べ伝えなさいというふうに言われたわけでありますが、この天国が近づいたって、これどういうことか、これをですね、いつもお話ししていることではありますが、もう一度ここで確認したいと思います。天国が近づいた、天国は、何か、天国って何か。聖書は、天国って言葉を使います。特にマタイは天国という言葉を使うときに、それはですね、 なんでか、なんで天国って言葉を使ったかというと、これはですね、神の国という言葉の代わりに天国って言葉を使いました。ユダヤ人の伝統の中で神って言葉をあんまり連発しない文化で、神の代わりに天って言葉を使いました。神様を指すのに天って言葉を使いました。神に誓ってというのと同じように天に誓ってと言いました。神に罪を犯したという代わりに天に罪を犯したって言葉を使いました。そういう文化でした。だから神の国っていう代わりに天国って言葉を使ったんです。だから神の国、天国って言葉が出てきたら、それは神の国って言葉だと言い換えていい場合がとっても多いです。特にマタイによる福音書にはそういうケースが本当に多いです。このところもそうです。天国は近づいた。これは神の国が近づいたって意味です。じゃあ神の国って何か。神の支配です。神の支配っていうのは、神様何によって私たちを支配するか。神様は愛によって私たちを治める方であります。愛によって私たちを支配する方です。だけど支配って言葉がちょっと硬いなと思ったら、もっと私たちの本当にもっと日常的に使う言葉で言うならば、神の愛に満たされること。だからイエス様は私たちに何を伝えなさいって言ったかというと、あなたも神様に神の愛に満たされて歩む人生を送ることができるんですよ。もちろんこの地上で終わりではない。このあの世の天国も入るわけでありますけれども、でもあの世の天国だけじゃない。本当にこの世においても神様の愛に満たされて歩んでいくことができるんですよ。私たちね、この天国が近づいたっていうと、なんか死んだ後のことっていうイメージを持たれる方もいるかもしれませんけど、でも聖書が天国という時に必ずしもそうではない。本当に向こう側もあるけどこっち側もある。本当に神様の愛に満たされて私たちは歩んでいくことができる。あなたも神様の愛に満たされて歩んでいくことができるんですよって、私たちは語る、そのように神様から使わされているわけであります。もちろんこの地上の生涯だけじゃない、本当に向こう側に神様もっと素晴らしいものを準備してますからね。これも伝えていかなきゃいけない。でも本当にそれだけじゃなくて、私たちもこの地上で歩んでいく中でも神様の愛に満たされて、本当に神様の愛にあふれて歩んでいくことができるんですよ、そのように語るですよと言われたわけであります。神の愛があなたを満たそうとしてるんだよって私たちが語るわけですから、あなたも神の愛の中で安心して歩みなさいとイエス様は私たちを使わしているのであります。皆さん、私たちが何かを伝えるときに、私たちがそのように生きていないとそれは伝わりません。例えばですね、私が大きな声でそんな、例えば子供たちが大きな声で怒鳴り合っているときにですね、私が怒鳴るなって言ったら、子供は静かにするでありましょうけど、お父さんだって怒鳴ってるじゃんってなるわけですよね。私たちが大丈夫だから安心 しようって言いながら、自分がガタガタ震えながら大丈夫だよ安心しろって言ったってですね、伝わらないわけであります。なんかお父さんの方がなんかガタガタ震えてるじゃんなるわけでありますね。私たちが神様から使わされていくときに、私たちがあなたも神の国は近づいた、天国は近づいた、神の愛の支配があなたのところまで来てますよ、あなたも神の愛に満たされて歩むことできるんですよ、このことを語るときに、私たちがそういうふうに生かされてなければ、そういうふうに生かされていることが大切じゃないか。生かされてなかったら伝わらないじゃないか。本当にあなた自身が神様の愛に満たされて歩んでいくのが必要じゃないか。イエス様はそのようなことを話されたわけであります。イエス様はまずこの時にはイスラエルの民に語るように言われました。イエスはこの5節6節を見ると、イエス様ね、不思議なこと言ってますね。異邦人の道に行くな。なんで？イエス様差別じゃないの？サマリア人の町に入るな。むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行け。なんかがっかりだな、イエス様。 だってイエス様は全ての人、神様は全ての人を愛してるんじゃないの、なんでイスラエルの人に先に来なさいって言うの。これは神様のご計画の中でイスラエルの人を通して、イスラエルの人が神様と共に歩んでいる姿を通して祝福のもといとして、この彼らの姿が異邦人の救いへとつながるという、この神様のご計画のことを指している言葉であります。だからこれは私たちに置き換えて考えるならば、それはまずあなたから、まずあなたがそこに生きるところから、あなたがあなたの周りと人との関係に、代わりの関係の中にあって本当に神様の愛に満たされて歩んでいくことから、そこから始まるんだよ、そういうことを指しています。まずだから、まずイエス様はあなたから始まるんだよ、あなたは私の使者だよ、あなたは私の神の愛の支配、神様の愛に満たされていく人生を語っていくんだよ、神様の愛に満たされていく歩みを語っていくんだよ。でもまずその中であなた自身が神様の愛に満たされて、神様の愛に本当に信頼して歩んでいきなさいよとイエス様おっしゃった。じゃあどういうことなのか、今日は2つのポイントで、その心構え2つのポイントでお話をしたいと思います。まず第一に、必要は神が与えるという信仰であります。私たちの必要、神様与えてくださるという信仰であります。神様が必要なものを与えるからね、イエス様はそのように弟子たちに話されたわけであります。一番ストレートに書いているのは9節10節でありますね。財布の中に金銀または銭も入れていくな、旅行のための袋も2枚の下着も靴も杖も持っていくな、働き人がその食物を得るのは当然だ、神様はあなたの必要を全部満たすから心配するな、神様はあなたの必要を満たすから大丈夫だから、与えるから安心しなさい、イエス様もおっしゃったわけであります。今年の私たちの聖書教会の聖句でもあります、週報をご覧になってください。週報の表紙にですね、この絵の下に聖書の言葉が書いてあります。2017年の聖句、皆さんでお読みいたしましょう。週報の表紙のですね、書いてあります。 1,2,3、 まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。マタイ6章33節。そうです。神の国と神の義とをまず求めなさい。神様のことを第一としてきなさい。そうすれば、あなたのこれらのものっていうのは、日常の必要すべてですよ。食べるもの、着るもの、飲むもの、そういうことですよ。それらのものはすべて添えて与えられるでしょう。本当に大切にすべきものを大切にしていくならば、神様を第一としていくならば、神様の愛の中に歩んでいくならば、神様を信頼して歩んでいくならば、あなたの必要はすべて与えられますよ。イエス様の約束です。信頼して歩みなさいよ。神様はあなたの必要一切を与えてくださいますよ。そこにかけていきなさい。あなたの人生かけていきなさいよ。かける価値がありますよ。イエス様はそのように言ったのであります。そして必要を与えてくださる、それはですね、何も物質的な必要だけじゃないですよ、私たち。私たちは本当にこの物質的な必要ですよ。でも、もっともっと必要なものたくさんあるじゃないですか。私たちが出ていくときに何が必要でしょうか。言葉が必要ですよ。どういうふうに話したらいいかわからない。どのように伝えていいかわからない。でも、神様は私たちのためにその言葉も与えてくださる。約束です。10章の、今日これ来週のところでもあるんですけれども、10章の19節。マタイの10章の19節をお読みいたします。彼らがあなた方を引き渡したとき、何をどう言おうかと心配しないがよい。言うべきことはその時に授けられるからである。もう何を話そうかって心配するなって、神様がその時与えてくださるから、神様はあなたのために言葉も与えてくださるから心配するなって、 神様が与えるのは物質的なものだけじゃない。私たちが伝えるときに、神様のことを語っていこうとするときに、本当に何話していいかわからない、どう話していいかわからない、わからなかったら祈りなさい、不安だったら祈りなさい、神様それを与えてくださるから。本当これそうだなと思いますね。私もそうです。本当に不安になるときがあります。不安になるときはですね、いや信仰がないから不安になるんだと言われちゃうかもしれませんけど、だけど不安になるとき神様のチャンスですよ。不安になるときは神様のチャンスです。本当に不安だから神様に祈らなきゃいけない。神様助けてください、神様不安です、神様どう話していいかわからないです、どういうふうに伝えていくか教えてください。今年もあと1ヶ月2ヶ月くらい、3月の今頃ですね、日本に行きます。2週間の予定で日本に行きます、訪問させていただきますが、本当に皆さん祈ってください。そして皆さんのお友達や家族の中で、ああこの神様のことを伝えたいなってとか、励ましが必要だなって方がいたら、ぜひ祈ってください、紹介してください、喜んでまいります。最近そういう働きの方もすごく増えてきて感謝ですけれども、本当に皆さんのご家族とかですね、ある方はもう初めてお会いする方、ね、皆さんニュージャージーでお会いした方もたくさんいらっしゃいますけど、まだお会いしてない方もたくさんいらっしゃるわけですよね。その中で本当に初めてお会いする方もいる、もう何をお話ししていいかわからない、その中で祈るわけですよ。神様助けてください、御言葉を与えてください、何話していいか教えてください、何を語っていいか与えてください、御言葉を与えてください、どの聖書の箇所を開いたらいいか教えてくださいね。私たち毎週聖書を礼拝で次順番に読んでれば、今度の日曜日はここって決まるわけでありますが、あの人に会うときに、いや私は今この順番で読んでますからここです、そういうわけにいかないじゃないです か祈るわけです。神様助けてください、何をどこを開いたらいいか本当に教えてください、神様この今度お会いする方のためにどの箇所を開いたらいいか、神様教えてください、神様教えてくださいますよ。知恵を与えてくださる、本当に語る言葉を与えてくださる。皆さん本当に神様は、この来週はね迫害のことをお話ししますけど、私たちは迫害の中でも助けを与えてくださる、 だけど迫害がない時も神様は言葉を与えてくださる、御言葉を与えてくださる。皆さんこの弟子たち、今日はこの弟子たち一人一人の名前には深く入っていきませんけれども、この十二弟子の名前が出てくるわけでありますが、その中の最低4人は漁師ですよね。本当にこの特別な人じゃない、ある人は政治家でありました、政治のことに熱心、政治活動家っていうか熱心に政治活動をしている人でした。ある人は酒税人、さっきも話した、この子供たちに話した話も出てきました、酒税人、世の中で罪人と言われてたような人たち、そのような人もイエスの弟子になりました。イエスの弟子たち普通の人です、特別な人じゃない。ああ特別な人が神様に用いられるんだ、そうじゃない、本当に普通の人です。漁師、酒税人、政治活動家、本当にいろんな背景にありました。でも神様はその人に、その人一人一人に神様の力を注いで、神様に彼らを用いられたわけであります。神様はその働きのために、一人一人の働きのために必要なものを与えてくださる、必要な言葉を与え、必要な知恵を与えてくださるお方であります。だからこの方を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。本当に本気で信頼して歩んでいこうじゃありませんか。私の力じゃない、私たちの力じゃない、神様の力が働いて、神様の力が望んで、神様の御業を成していくんだ。本当にそこに立たせていただこうじゃありませんか。神の国が私のうちに実現してるって、この伝道していく時にも私の国じゃない、神の国なんだって、神の愛の支配が、神の愛に満たされて私たちが出ていくんだって、自分が頑張って頑張って頑張ってやっていくんじゃない、本当に神の愛に満たされて、 神の愛が私を本当に振り回して、神様の愛が本当に私たちを捉えて、私たちが神様の愛に本当に完全に虜になってしまって、その恵みの中でこの出ていくんだって、そのことを経験させていただこうじゃありませんか。皆さん、この使わす方はね、使わしっぱなしじゃないですよ。使わす方はもうお前この後はお前の責任だからしっかりやれって言って私たちを使わす方じゃないですよ。使わす方は私たちと一緒に行ってくださる方、使わす方は私たちの先頭に行ってくださる方、使わす方は私たちに力を与え、いや私たちを超えて働いて、本当に私たちが出ていくところ、会社であるかもしれない、学校であるかもしれない、この家庭であるかもしれない、本当にここはお前の領分だからお前しっかりやれじゃなくて、神様が先にその会社に行ってくださって、神様が先にその学校に行ってくださって、神様がその家庭先に家庭に行ってくださって、あなたをそこで用いようとしていらっしゃる。あなたをそこで神様の愛のこの支配を、神様の愛に満たされてどういうことなのかってことを表すために、あなたをそこで用いようとしていらっしゃる。そこに私たちは乗っかってことができる。そこに私たちは従ってことができる。それでいい。本当にこの方を信頼していこうじゃありませんか。第一のポイントは、必要は神様が与えてくださるから大丈夫。2番目のことに進んでいきたいと思います。2番目のことは、行くところも神様が示してくださるという信仰であります。私たちのちっぽけな頭でいろいろ計画してやっていくことよりも、神様は私たちの知らないこともご存知で、私たちを導いてくださるお方であります。11節以降を読んでいくならば、どの町どの村に入っても、その中で誰がふさわしい人か尋ね出して、立ち去るまではその人のところにとどまっておれ、その家に入ったら平安を祈ってあげなさい。その平安を受けるにふさわしい家であれば、あなた方の祈る平安はその家に来るであろう。もしふさわしくなければ、その平安はあなた方に帰ってくるであろう。あなたがどこに滞在するか、本当にそれも神様導いてくださるよって。そしてそれが分かったら、そこにずっとそこに留まっていなさい。もっといいところ、もっといいところと探していくのではなくて、本当にあなたが使わされたところ、そこで本当に一緒に使えていきなさいというので、本当に私たちがどこに行くかわからない時がある。私たちはこれはこの後どういうふうに進んでいくんだろうかわからない時がある。でもそれでも大丈夫。私たちはすぐこの結論が知りたい、すぐ結論が欲しい。でも神様がしばしば私たちに求められるのは、いいから私に従ってきなさい、いいから私に従ってきなさい、私に任せて、私に従ってきなさいということです。ヘブル人への手紙の11章の8節から10節にはこういうふうに書かれています。これはスクリーンに、準備してありますけれども、このように書かれています。信仰によってアブラハムは受け継ぐべき地に出て行けとの召しを被ったとき、それに従い、行き先を知らないで出て行った。信仰によって他国にいるようにして約束の地に宿り、同じ約束を継ぐイサク、ヤコブと共に幕屋に住んだ。彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都を目論み、また建てたのは神である。もしも目的が必要であるならば、目的は神様のもとだけであります。アブラハムは行き先を知らないで出て行きました。ただ神様が行きなさい、神様が進みなさいという命令に従って進んでいきました。そこに神様の祝福があったんです。大切なのは 導きではなくて導き手であります。大切なのは結論ではなくて共に行ってくださる方であります。私たちの最終目的地は天の、それこそあのあちら側の天の御国であります。そこに行くまで私たちはこの地上で神様と共に歩むこと、神様が共に行ってくださる、そこに信頼して歩むこと、他の何よりも神様ご自身をガイダンスよりもガイドを求めることであります。聖書にはもっといろいろ例があります。アブラハムもそうでありましたけれども、新約聖書にもそういう人が出てきます。使徒行伝の8章を開きましょう。聖書はですね、教会隣付きの聖書は、ポストイットがもう一個入っているところが使徒行伝の8章でありますが、使徒行伝の8章にはこのような出来事が書いてあります。これはピリポという人の歩みでありますが、例えばですね、この一節から言いましょうか。使徒行伝の第8章です。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。まあ、これもと後のパウロでありますが、教会の中心になっていくパウロでありますが、その彼はですね、ステパノという一人の、教会のメンバーを殺すことに賛成していた。まあ、彼は迫害に立ち上がっていくわけでありますが、その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒以外の者はことごとくユダヤとサマリアの地方に散らされていった。信仰深い人たちはステパノを葬り、彼のために胸を打って非常に悲しんだ。ところがサウロは家に押し入って男や女を引きずり出し、次々に動くに渡して教会を荒らし回った。さて、散らされていった人たちは御言葉を述べ伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝え始めた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見てこぞって彼の語ることに耳を傾けた。そのように出ています。ちょっと地図も準備してみましたけれども、まあ、エルサレムってここら辺ですね。エルサレムからサマリアに逃げるわけです。これはですね、どうして逃げるかというと、迫害を受けて逃げるわけです。迫害ってのは嬉しくないことですよね。嬉しくないこと、でピリポは逃げるわけですよ。もう、いや、サマリアのためにビジョンがありますとかですね、サマリアのために神様導いてくださいましたとか、そんなこと全然ない。もう本当は行きたくない、本当は行きたくないんだけれども、このいやエルサレムにいたいんだけれども、迫害が起こる、彼らは逃げるようにして、ピリポも逃げるようにしてサマリアに行くんです。でもサマリアで神様のことを伝えるんです。どこに行ってもそうです。私たちの生涯はどこに行っても、迫害が起こっても、悲しいことが起こっても、辛いことが起こっても、神様の愛の支配の中にいるんです。だから本当にどこに行っても、そこで神様の愛の支配、イエス様のことを伝えないではいられない。ピリポはサマリアでイエス様のことを伝えるんです。そうしたらたくさんの人々がイエス様を信じました。リバイバルが起こりました。本当にもう、なんだこれ、もう本当に素晴らしいことが起こりました。人々は喜んでイエス様を受け入れました。ピリポはもしかしたら、いや、おそらくここでもっと私働きをしたいと思っていたと思います。でもその時に神様には違う考えがありました。26節、ちょっと飛んで26節でありますが、しかし主の使いがピリポに向かって言った。立って南方に行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。エルサレムはここで、ガザってここら辺ですの、西岸地区ですね。ガザですから、このここエルサレムからガザにどう行ってるか分かりませんが、まあ、この道に行きなさい。だから、サマリアから今度はここら辺に行きなさいというふうに言われるわけですね。今度はもう前はですね、迫害でもうエルサレムにいられなくなって逃げるようにしてサマリアにいた。でもそこで神様のことを語る器として用いられた。もう神様の愛に満たされた、神の国が、神の愛の支配が ピリポの中にあったから、天国がピリポの中にあったから、本当にピリポはそこで神様のことを伝えないではいられなかった、イエス様のことを伝えないではいられなかった。たくさんの人々がイエス様を信じました。感謝でした。もうハレルヤーって感謝して歩んでました。そしたら神様は今度は、南に来なさい、多分ピリポは、エルサレムからサマリアに行って今度南に行く、そういう計画じゃなかったでしょう。でも御使いが彼に告げたんですね。エルサレムからガザに下る道に行きなさい。そこではですね、何が起こったかというと、エチオピアの女王の宦官であった人が、なんとこのエルサレム、神様を信じてエルサレムに来ていた。そしてイザヤ書の53章を読んでた。すごいですね。イザヤ書53章ってイエス様の十字架を予言した箇所ですよ。イザヤ書53章、巻物ですからね、皆さん。私たちイザヤ書53章を読んでください、開いてくださいって言ったらパッと開けるじゃないですか。今電子機器でパンパンパンって開けるじゃないですか。昔、今から2000年前は巻物ですよ。イザヤ書53章をどうやって開く？イザヤ書だけで一つの書物であったでありましょうけれども、イザヤ書この一章から少しずつ、巻いて53章でしょ。一章から53章急に飛べないですよ。少しずつ読んで、たまたまって言っちゃいけないんでしょうけど、53章読んでた。そして話しかけたら、いや話しかけなさいというか話しかけたら、あなたこの意味わかりますか？誰か教えてくれなきゃ分かりませんよ。じゃあ私が教えますよってピリポは、ヨハネ、これもさ、イザヤの53章、イエス様の十字架を予言しているこの聖書の箇所を読んでたこのエチオピアの宦官にイエス様の話をする。いやこれはね、私たちの、救い主イエス様のことを言ってるんですよって。イエス様は私たちのために十字架にかかって罪を背負ってくださったんですよ。もうこれ2000年前の話、これって感じですよね。これ私たちの人生にも起こるって。本当に今ちょうどそこ読んでたんですよって。神様そういう御業をなさることがあるって。ピリポはそこで福音を語るんです。そしてこのエチオピアの宦官はそこでもう洗礼を受けたいっていう。ああ水があった、じゃあ洗礼式しましょうって彼は洗礼を受ける。そしたらもっともっと神様のことを伝えたいじゃないですか。もっと教育したいじゃない、もっと詳しく話したいじゃないですか。でも聖霊は違う考えがありました。8章の39節、2人が水から上がると主の霊がピリポをさらっていったので、宦官はもう彼を見ることができなかった。宦官は喜びながら旅を続けた。その後ピリポはアゾトに姿を現して町々を巡り歩き、至る所で福音を述べ伝えて、ついにカイザリアに着いた。アゾトってどこら辺かというとですね、このガザに至る道で、ここら辺でガザから、アゾトってここら辺ですよ。ここら辺に現れてカイザリアってここら辺ですよ。こうやって本当に、南へ行って北へ行って、本当に神様が彼を導いた。ピリポは本当にどこに導かれても、ただ彼のするべきことは一つだった。神様の愛の支配を、神の国を伝える。私たちもそうです。本当に一人一人、これからどこに使わされたとしても、その置かれたところところで、もしかしたら人生計画全然違うこと、私の考えていた人生計画と全然違うところに導く方があるかもしれない。いやー神様こっちへ導くかと思ったのになってことがあるかもしれない。でもどこへ行っても神様の愛の支配を語っていけばいい。本当にこの方が一緒だから、それが最高のところ、神様が導かれるところが最高のところです。本当にそれを信頼していこうじゃありませんか。私たちは神の国は近づいた、天国は近づいた。私たちも本当にこの天国の福音を任されています。ならば私たちは生活のすべての側面で この神の愛に満たされた歩みをしようじゃありませんか。神様を信頼した歩みをしようじゃありませんか。神の愛に満たされた本当に感謝して歩みをしようじゃありませんか。その時に福音が前進していく、その御業を見させていただきたいと思いますね。神様は私たちを使わして使わしっぱなしじゃない、本当に一緒に行って共に歩んでくださる。マルコによる福音書の最後を見るならば、神は弟子たちと一緒に行って御言葉の確かなことを表されたって書いてあります。本当に私たちのためにもそれをしてくださる方です。神様を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛し、一人ごイエス様を与えてくださって、本当にあなたのそのご愛によって私たちを満たそうとしていらっしゃること、心から感謝いたします。どうかあなたが私たちの心をあなたの愛で満たしてください。私たちの生活をあなたの愛で満たしてください。私たちの人間関係をあなたの愛で満たしてください。私たちの家庭を、私たちの職場を、私たちの学校をあなたの愛で満たしてください。私たちの教会をあなたの愛で満たしてください。神の国がここにあると宣言させてください。主よ、そして主よ、私たちに出て行ってあなたのことを伝えるものとして用いてください。神様、まず私たちをあなたの愛で満たして、そのことを表す器として私たちを用いてください。本当に語ってる内容は神様の愛だけど、その方法は私たちの頑張りとなってしまうことがないように、本当にあなたの愛に満たされて、あなたの方法であなたのことを伝えていくものとして私たちを用いてくださいますようにお願いをいたします。主よ、あなたを信頼いたします。心から信頼します。神様、私たちが心からあなたを信頼できない時があるならば、主よ、どうか助けてくださって、あなたのことを信頼できるように、本当に信頼できるように、私たちの人生に一つ一つの出来事を通して語ってくださいますように、示してくださいますようにお願いいたします。助け手が必要ならば、どうか助け手を与えてください。本当にあなたがいらっしゃることが何よりも力です。でも働き人を送ってくださいと、祈りなさいとおっしゃってくださったあなたに祈ります。働き人を送ってください。本当に助けてを送ってください。あなたの福音がもっともっと前進していくことを私たちは求めます。あなたの福音がもっともっと多くの人々に伝えることを求めます。そのために働き人を起こしてください。働き人を与えてください。本当に神様のことを大胆に大胆に語っていくことができる、私たち一人一人を働き人として用いてくださいますように感謝します。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。